2026年5月30日、おはようございます。SIT デイリー物流ニュースです。通勤中に抑えたい物流の動きを、現場目線で手短にお届けします。早速、昨日のトピックです。まずは、セイノーホールディングスと福山通運の動きです。適正運賃の収受と輸送効率化を強化しています。単価上昇や、効率化によるコスト削減が業績にも寄与しました。4月には山陰エリアで合弁会社を設立し、協業を進めています。現場では労働環境の改善や業務効率の底上げにつながりそうです。次は運送業の価格転嫁の話題です。燃料費と人件費の高騰にどう対応するかが焦点です。燃料費は市況連動で伝えやすい一方、人件費は構造的に上昇しています。運賃に反映できるかが、ドライバーの待遇改善にも直結します。続いて、生産性向上の具体策です。デジタル配車で空車回送を減らす手法が紹介されています。待機時間や荷役時間を自動で可視化する取り組みも有効です。動態管理でルートを最適化できれば、拘束時間の削減が期待されます。さて、次のニュースです。日本貨物鉄道株式会社がオフレールステーションに関する料金を導入します。貨物自動車でつなぐ区間に ORS 料金を設定すると発表しました。運賃体系の見直しやルートの組み方に影響が出る可能性があります。次は物流のデジタルトランスフォーメーションの話題です。働き方改革関連法の適用や運送能力不足を背景に DX 活用が求められています。今後のトレンドや必須ツールの整理が現場の改善ヒントになります。続いて運送業の許可に関する解説です。一般貨物自動車運送事業など3つの区分が整理されています。始める側も働く側も要件を理解して手続きを進める重要性が示されています。ここで、市場全体の動きです。物流業界の市場規模は、約24兆円で推移しています。トラック運送業が、約19兆円で、大きな割合を占めます。分野ごとの規模感を知ると、キャリア選択の見通しも立てやすくなります。次は、運賃値上げを、荷主から提案されたという話題です。運送事業者は一番ありがたいと受け止めています。荷主側からの提案は価格転嫁の前進として注目されます。ここからは 3PL と倉庫現場の取り組みです。三住グループ本社はパンチ工業向けに 3PL を2025年10月から開始します。拠点を三住東日本流通センターに統合し、荷待ちと荷役を月110時間削減です。待機削減の実績はドライバー目線でも大きなニュースですね。次は株式会社マルイグループのグループ会社であるムービングです。EC 事業者向けに発送代行や倉庫保管などを支援しています。物流を外部化し事業成長に集中できる選択肢として紹介されています。倉庫の精進化では佐川グローバルロジスティクスの事例です。千葉県柏市の倉庫で共同ロボットを導入し、ピッキングを効率化しました。短期間で生産性向上につながったとされています。続いて、SBS ロジコムの野田瀬戸物流センターです。ラピュタロボティクス社の AFL、自立移動ロボットを導入しました。広いセンターでも自動化を進め、運営の効率化を狙っています。現場改善の継続という点では、ハマキョーレックスです。ホームセンターやドラッグストア向けに物流支援を提供しています。定例会で課題を抽出し、改善を続ける運用が紹介されています。次は SBS ネクサードです。化粧品や医薬部外品の物流を輸入から国内配送まで一括で支援します。流通加工も含めたアウトソーシングとして整理されています。設備投資の話題もあります。株式会社川滝コーポレーションは、 本社物流センターを増築しました。最新型のピッキング装置を導入し、生協宅配品の集品を効率化しています。3PL の全体像をつかむ情報としては、株式会社パスクリエの整理が参考になります。委託可能な物流業務を体系化し、判断しやすくする内容です。最後は、株式会社東配です。共同配送や、物流加工、物流アウトソーシングで、首都圏量販店を支えています。場所、時間、人件費の無駄解決を掲げ、3PL を提供しています。なお、昨日時点では、生成 AI 活用の具体的ニュースを10件揃えるのが難しい状況です。情報収集は、専門サイトや公式発表、ニュースレターなどの活用が進められています。以上、今日の SIT デイリー物流ニュースでした。運賃の考え方、待機削減、倉庫の自動化など、現場を変える話題が続いています。今日も安全運転で、良い一日を。また明日、この時間にお会いしましょう。